目黒観光まちづくり協会プレゼンツゆるやか目黒ラジオ、この番組は目黒に関することをゲストを交えてゆるやかにお届けする観光トークバラエティです。
皆さんこんにちは。目黒観光まちづくり協会事務局長の石田です。この番組のパーソナリティを担当します。そして
番組アシスタントの石倉です。皆さんよろしくお願いします。そして
事務局の門藤です。そして
事務局の浅野です。そして
はい、井上です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もうね、秋めいてきたと思いきや熱帯夜はまだまだ続いておりますけれどもね、昼間もまだ34度3度でね、暑いですね。で、秋もう秋ですけれども、秋っていうと例大祭、ここのところ神社ではね、例大祭が毎週のように開催されてますけれども、今週が、ひもに八幡と、今週土日ですね、あと北の神社がね、例大祭というようなニュースが出てました。秋っていうと運動会と思うんですけど、浅野さんのお子さん小学校入って、
あ、そうですね、10月にあるんで、
10月にあるんだ、
そうそう、練習とか始まる、
あ、そうですね、はい、運動会っていうとなんか梨とか、ね、お弁当で
遠い記憶ですけど
ね20世紀とかね、ありましたけど、今もうないだろうけど、
私が子供の頃は校庭でレジャーシーそうそうそう、お弁当っていうの
があったんですけど、
今は給食が出る
で、はいはい、そうです
ね、なるほど、はなん
か子供は教室に帰って食べるんですよね、
はい、ああ、そっか、え、親御さんは
帰ります、
あ、帰って食べる、はい、あ、いい、
また学習もするんですか、え、午前で終わり、
午前で、あ、午前で終わり、うん、そうなんだ、なんか盛り上がんないそうなんですね、でもね、楽しみですよね、お子さんはね、まあ、秋っていうとサンマですけれども、今日はね、サンマにちなんだ新作落語ということですけど、石倉さんはサンマはもう食べました？
記憶にないです
高いからね、まだね、小さいし。門藤さんのところはもう出した？
まだですね、
まだ、うん、
これから楽しみです。
スーパーとかね、うん、には出てるようですけど、やっぱり先生細いよね、井上さんのところは。
まあ、食べないですね、あんまり、まあ、焼かないですね、
っていうで、あ、そもそも、
はい、
あ、美味しいよ、井上さん、
はい、食べたことあるんですけど
食べたことあるそれはよかった浅野さんのところもまだ、ね、
そうですね、ただやっぱサンマ美味しいので、うん、子供もパクパク食べてくれるので、
そうです
か、よく出しますね、秋は、は
い、これからですもんね、楽しみにしましょう。それではコーナーに行きましょう。
ゆるめぐイベントレポート。今回は9月1日に目黒パーシモンホール小ホールで行われた第4回目黒区新作落語コンテスト決勝大会をご紹介します。目黒区新作落語コンテストは、令和3年に目黒のさんま祭り25周年記念事業として始まり、今回で4回目を迎えました。第1回の募集テーマは、古典落語、目黒のさんまにちなみ、目黒またはさんまを題材としたものでした。今回の募集テーマは、目黒で生まれるもしも話という、もしも目黒の〇〇が〇〇だったらというとても自由なお題でした。
長
それでは予選を通過した6名で争われた決勝大会を制したオレッテイキラリさんのアメヤ小僧をお聞きください。
の貞吉、貞吉、へい、何でしょうか、神さん。あの人の姿が見当たらないんだけど、どこ行ったか知らないかい。旦那は居酒屋へ。ああ、なんだってね、また昼間から困ったもんですよ。桐谷さんがどんどん身体を大きくしてるってのに、それに指摘されて働かなくなっちゃって。いや、ごめんね、そうだし、お前に言っても仕方がないんだけど、どうにもやり場がなくてね。いえ、おかみさんがご心配なさるのももっともです。でも旦那もおつらいんです。うちは旦那が職人も兼ねてますから、旦那一人、おかみさん一人、小僧のあたい一人、思うところもございましょう。桐谷さんのところは職人がたくさんいらっしゃる。桐谷さんはご商売がお上手なんです。参拝の方たちがお土産にしやすいような、まあ、安くたくさん入った飴を売ってます。でもあれは一元さんのためのものなんです。うちの旦那の作る飴は桐谷さんのよりずっと甘くって美味しくって、口の中がふわーってなるような、そんな飴なんです。確かに値は張るかもしれない。でもそれ相応のもんなんです。ごめんよ、小僧のお前にまで気を使わせちまう。困った人だよ。ああ、こんなことになるなら、あんな人じゃなくて若い時舞台役者と一緒になっとけよかった。おかみさん、舞台役者と年頃だったんですか。
そうだよ、17の時、夢の中でね。おかみさん、目的なこと言うのは恥しませんよ。でももうあんな何だくで動かせるのなんて、神様仏様くらいしかいないかもね。神様
でしたら、あたいお願いします。あたい、これから毎日お参りします。こっからだったら通えるところだと行人坂の途中にある大園寺、あそこに行って旦那がまた一生懸命働いてくださるようお願いしてみます。そしたら朝だから仕事に触りもないはずです。
でも佐々吉、軍坂って言ったらここらで一番急な坂だよ。
大丈夫です、あたい若いんで、おかみさんと違って。
余計なこと言うんじゃないよ。まあでもそうだね、あそこは山手七福神の大黒様を祀ってるって言いたいよ。大黒様に姿見るのもいいかもしれないね。
佐々吉の好きなようになさい。へいなんてね、小さな飴屋の小僧の佐々吉さん、しっかり働かなくなってしまった、旦那を思いまして、大変人と雨が降る日も風が吹く日も毎日お参りをいたします。大黒様、昨日も旦那は飲んだくれて帰ってきました。昨日はどこかから取ってきた提灯を抱えて桐谷の首を取ったぞなんて言いながら倒れ込みました。桐谷の旦那も大きなくしゃみをしたことでございましょう。今日こそ旦那がまた雨をこさえてくださいますように。おはようございます。毎日ご精が出ますな。おはようございます。お嬢さんですか。
あたしか雨屋の小僧さん。
はい、そうです。あたいは1年前から奈良屋で奉公しております、佐々吉と申します。
そうですか。あそこはね、小さいながらもう昔からあるいいお店ですよ。このところを本当噂を聞きませんな。
今うちは旦那が患っておりまして。
そうですか。
いやいや、確か当代はしっかりした体つきの健康そうな方かと思いましたが、
今うちは旦那が風邪をこじらせてしまいまして、このもってお腹を下したと思ったら物もらいになって中耳炎になって、おまけに打撲に骨折に突き指に水虫にこいわさいなんです。
確かあそこはおかみさんがいたと思いますね。
ああ、おかみさんずっとずっと患ってんです。とにかく今うちの旦那は大変なんです。でも私はまだ飴作りなんかできねえ。だからこうやって旦那が元気になるようにお参りに。
そうですか。それは感心なことですよ。どうですか、今日はちょっとお茶でもしていきませんか。
でも知らない怪しい人から物もらっちゃいけないって、おかみさんからも両親からも言われてるんです。
住職というのは怪しいものではございませんよ。
そうですかね。そう思ってるのはご自身だけかもしれません
。ゆうか、どうぞおさんだ。甘茶があるんですよ。飴屋の小僧さんだったら甘いものはお好きでしょう。
好き。
大好きです。あのですね、大園寺の和尚さんから甘茶だったらいくらでももらってもいいって、両親からもおかみさんからも言われてるんですよ。では今支度してまいりますので少々お待ちくださいな。
ありがとうございます。
いや、それまで願掛け一辺倒で周囲に目を配る気もなかった佐田さんですが、改めて境内を見回しますってと、普段お参りをしている大黒様の左手側にビシッと並んだ石でできた仏様ができていることに になりますかな。あ、こんなに仏様いっぱい並んでるのになったら初めて見ました。みんな違う顔してるんですね。これは昔火事で犠牲になった方々を弔う顔なんですよ。火事、このお地蔵様も。このお地蔵様はとぼけ地蔵と申しましてな、とぼけ地人、お嬢さんのことですか。とろけ地蔵、火事によって溶けてしまった、とろけてしまった姿になったからとろけ地蔵と呼ばれてるんですね。まあ付け人とはいえ、もともといえばこのお寺が元になってしまった火事ですから、人々の信仰というのはありがたいものですな。今ではこのとろけ地蔵様がどんな悩みもとろけさせてくれる、どんな過酷な状況でも生きていく力が湧くと、おごり役が頂戴できるとして参拝してくださる方も多くいらっしゃるんですよ。悩みが解ける、とろけ地蔵様にもお参りしたらだんだん元気になりますかね。こんなに優しいお父さんがお参りするんです、きっと元気になりますよ。お地蔵様、今日から大お地蔵様にも毎日お参りいたしますから、せいぜいお覚悟なすってくださいで、大国様に加えましてとろけ地蔵様にも毎日お参りをいたします。毎日毎日通いまして、ある日の朝でございます。その日は旦那が朝帰り、おかみさんも医療で表へ出なきゃいけないというんで、さださんが旦那の二日酔いのお相手をいたします。旦那、お水です。
あ、
気持ち悪い。なんだ、旦那さん口おめそわそわしてんな。何でもございません。おめえここどこなんだな。朝どっか出かけてるみてえだけど。朝のお散歩にございます。散歩、散歩にしちゃ随分と息散らして帰ってくるけども、なんか悪さでもしてんじゃねえのか。そんなことはございません。どうだね、どいつもこいつも口では何とでも言えるんだよ。みんなそうだよ。初めの頃はおめえの作る飴はここらで一番なんて言ってんだから、切り合いが大きくなったとか照る人って言ってなって、結局どいつもこいつも売れてるもんに群がるんだ。少しお休みになった方がいいです。佐々木ちゃん、おめえもそうだよ。初めの頃は長屋奉公なんて嬉しいですなんて言っときながら、俺の姿が見えなくても探しに行きやしね。おめえなんだな、朝隠れてこそこそ日比谷のおめえでも買いやめてんじゃねえのか。そんなことはございません。旦那のおバカ、ポポポポポバカ、旦那はおバカですよ。もうバカ、アホ、ドキ、マヌケ、おだんごだ、奈良屋さんが義理屋さんにご商売に負けて酒に溺れてる、そんなことを知ってるんだ。 を手伝って。よくできた小僧さんじゃないですか。お宅でお預かりするにはもったいないぐらいじゃないですか。弟子うちで面倒見られてみた。うちの今の稼ぎじゃ保護先として自分とは言えねえな。嫌だ、赤井さんなの嫌だ。佐藤さん、あ、お嬢さん、あまちゃん、ごちそうさまでした。旦那、さっきはごめんなさい。でも、あたい、旦那とも離れたくない。一年前、一人で体がちっちゃくて方向先が見つからないあたいを旦那、雇ってくれたでしょ。あたい、バカだけどね。うちの店が本当は方向に雇う余裕がないことぐらい、それぐらいわかる。食い口一人増えるの、それが大変なことぐらい、私、それぐらいわかるよ。なのに、旦那、うちへ来いって言ってくれた。おかみさん教えてくれたよ。仕入れの時に毎朝通る口入れ屋の前にポツンと残ってるちっちゃいのがいる。もう見てらんねえ。おめえに苦労かけるとは思うが、うちで面倒見ようと思う。そいつくれたんでしょ。はじめにくれた飴ね、おいしかった。あたいね、旦那みたいにおいしい飴が作れるようになりたいんだ。今は旦那はお酒の病に侵されてるだけ。絶対良くなる、絶対良くなるよ、絶対良くなるまで。あたい、100日でも200日でもお参りするから。いや、さらお参りは今日で締めよう。俺は今日からしっかり働く。機嫌なさ負けてらんねえ。おめえが立派な飴職人になれるようしっかり面倒見る。だからもうお参りなんざしなくていいんだ。旦那、
おー、いい話ですね。
お願いします。
まずはですね、はい、最優秀賞を取られた率直な感想を聞かせになりますか。
はい、3回目の挑戦だったので、もうそろそろ卒業したいなと思って、もう本当に今回は決めに来たので、はい、優勝できて嬉しいです。はい、
ありがとうございます。またこの演目を、こちら今回雨役かどうということで、こちらやられを、やろうと思った気なんですか。
はい、例年ですね、ぎこ展の方がいらっしゃって、私もずっとぎこ展やってみたいなっていう気持ちがありまして、まあ、去年からもずっと今年は作ろうというふうに思ってまして、で、まあ、ちょっとようやく3回目にして目黒の町をちょっとこう調査に行きまして、で、実際にこういろいろ見て、あ、これいいなと思ってビビッとこう できた話でございます。はい、
はい、ございます。あとまたこのコンテスト、はい、3回目ということで、こちらのコンテストの思い出みたいなのがございます。
そうですね、1回目本当に出させていただいたのがきっかけで、やっぱりいろんな人に知っていただいて、いろいろ落語会とか出てみないっていう声をかけていただいたりしたので、コンテストがあんまりこう競うものじゃないとか、そういう競っても意味ないよっていう方もいらっしゃるんですけど、私はやっぱりこうやる場をない人を救い上げてくださる場だと思ってるので、すごく本当にありがたいなとこのコンテストには思っております。
それでですね、まあ、ちょっと最後、まあ、落語のちょっと魅力について、はい、魅力っていうの
そうですね、落語って一人でできると思って私は始めたんですけど、でもやってみると実は一人でできなくて、それこそお客さんがいなきゃダメだったりとか、まあ、寄席を開くのであれば共演者がいなきゃいけなかったりだとか、舞台を用意していただいたりとか、やる場を用意していただかなきゃいけないっていうところがあって、まあ、一人でできるからやってみようって思ったんですけども、やっぱりなかなか一人じゃできなくって、ああ人って大事なんだなというか、なんて言うんですかね、人とつながるすごく大事な自分にとってはものだなと思っております。はい、
はい、
観光協会です。
はい、
今回、はい、とろけ地蔵を、こうモチーフにしたというのは、はい、こうなんかあったんですか。
そうですね、ちょっとやっぱり調査に行きまして、いろいろ街を回ってまして、で山手七福神さんっていうのがあったので、あこれいいなと思ったんですけれども、もともと古典落語でそういう七福神を扱ったものがあって、と思ってちょっとかぶっちゃうなとかいろいろ考えた結果、そのとろけ地蔵さんを見た時に、まあお参りの方が飴を買ってったっていうのもいろいろ調べてたら出てきたので、あこれだとビビビッとなって、まあああいった形になったかなというところです。はい、
分かりました。どうもおめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ということで毎回ね、本当に上手な皆さんで、多数の応募を勝ち抜いた予選を通過した6名、その中で優勝したオレッテ・キラリさんのね、アミヤ小僧をお聞きいただきました。なかなかねテンポも良くて、4回目でしたっけ、今回4回ずっと出てきてらしたんだよね、キラリさん。
いや1回だけ出てないです、
ね、1回だけ出て
ないか、3回目ですね、決勝大会に残られてる、まあ、なんで決勝常連ですね。
そういうことか、なるほどね。まあ、このね、阿弥陀小僧、区民祭りの時にね、区民センターのオールで、実演していただきますのでね、皆さん楽しみに聞きに来ていただけるといいと思います。落語はどうでしょう、門口さん、なんか見に行くことあるんですか。
残念ながらあんまり落語とは縁のない人ですよ。テレビで見るくらい。はい、
なんだっけ、笑点とか、
そうですね、
うん、大喜利とかね、で、あそこあれ本当に視聴率高いんですよね。他のチャンネルではニュースとかやってる時間ですけどね。浅野さんは落語とか聞いたりする？
昔よく寄席は。よくっていうことでたまに、そうですね、落語と、たまに切り絵とか入ったり、大道芸みたいな傘回して行ったりして、すごいなと思って、はい、
私も最近は行ってないけどね、なんだっけ、大阪の吉本の新宿でやったりしてるところ
みたいに、
そうそうそう、ルミで、3回ぐらい、3、4回ほど行きました。結構有名な人もね出て面白かったですけど、石村さんは
あんまり馴染みがないんです。毎年言ってるけど
毎回言ってますけどね。井上さんは、
そうですね、
今回どうでした。
いや今回俺ってキラリさんは毎回結構斬新な、前回が、 魔法少女目黒だかな。
ああ、そんな感じ。そうだよね。
あのプリキュア的な ああいう系統の落語を披露作ってこられたんです。今回人情話でこういう落語をやるんだっていうとやっぱ聞いててちょっとやっぱ涙出ました、
ね。そろいってね。
やっぱすごいですよね。OL って聞いてますけど、もう本当プロの領域。
本当だよね。皆さんねアマチュアですからね、まあ、ここから ねプロになった方も
第1回 の、ね、あの優勝者はその後、ね、プロの話し家になられたということですけど、
あの審査員もね、あの9代目の春風亭隆史さんとか三遊亭連勝さんがね、あのベタ褒めでしたけれども、
目黒区
在住のね、
在住でしたっけ、
うん、あの生まれも育ちもかな、目黒ということでね、あのぜひ、バシモンじゃないや目黒区民センターのねホールで、
あの YouTube であの決勝大会のアーカイブが見られるんで、あの目黒落語で検索すると多分出てくると思います。で、あの実際 の落語は、組祭り、
そうですね、
はい、
10月12日13日ですかね。
大丈夫ですか、その情報。
見えないんで。10月13日だったかな。
日曜日。
日曜日。そうだよね。に行いますので、
ぜひ。センターホールで。
そうですね。
目黒のサンマも毎年、落語は、
あ、そうですね。
さんが、ね、披露してくれます、うん。プラス、新作落語。
はい。ぜひお聞きください。はい、よろしくお願いします。
番組では皆さんのご感想、ご要望をお待ちしています。メールアドレス、ゆるめぐ、@目黒-観光.com までお送りください。
それではまた次回まで。さよなら。
さよなら。